愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これから聖書を見ていきます。どうぞ御言葉をよくわかるように、またそこから神様の御心をよく知ることができますように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今月の31日がイースターになりますので、今月はその十字架復活、そちらの方に向かってお話をしていきたいと思います。で、今日はですね、19章をお読みいたしましたけれども、その28節にですね、19章の28節に、これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれたって言葉があります。で、このいよいよですね、十字架にかかるためにエルサレムに向かっていったっていうことです。そしてここで、このところはですね、別の訳の聖書を読んでいきますとね、先頭に立って進んでいかれていますっていうのがあるんですよ。ただここにですね、さらに進んでエルサレムへ登っていかれたってありますけど、先頭に立って進んでいかれていくんです。ですから、もうご自分からですね、十字架にかかるから、もうなんか嫌々で行くんではなくて、もう自らまっすぐに十字架に向かっていくという姿があります。これからエルサレムで一体何が起こるのか、すべてイエス様は知ってらっしゃるわけですね。だからイエス様は、その時に向かって歩んでおられる。十字架の時に向かって歩んでいっているわけです。ですから、何のためにエルサレムに行くのか、十字架にかかって死ぬため、これがイエス様の目的なんですね。で、その目的に向かってイエス様はまっすぐに先頭に立って進んでいかれているという姿があります。そして、29節読みますと、オリーブという山のふもとのベテハゲとベタニアに近づいた時とあります。オリーブ山っていうのがエルサレムからですね、すぐ近くにあって、そのところに近づいた時にですね、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのない転ばが繋がれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさいって言うんですよ。ですね、ここにですね、まだ、誰も乗ったことのない転ばを連れてきなさいと言っています。で、これはどういう意味かというと、誰も乗ったことのない、つまりまだ一度も使われたことのないこの転ばなんですね。で、それは清いお方のために用いるものは人間がですね、使ったものであってはならないということです。みんながこう乗って回っているロバを、じゃあイエス様これどうぞっていうふうには使えないということです。聖なる方が使うもの、聖なるものに使うものはまだ誰も使ったことのないものでなければならないってあるんですね。ですから神様に捧げるものは初歩、初歩という言葉が使われます。ね、ですから初めてのもの、まあ、最初のものとか、まだ誰も使ったこともない。ですからここで誰も乗ったことのない転ばがここで用いられるということは、イエス様こそ清い神の御子であるということを表しているわけです。ですね。ただ権威あるお方、そしてそういう王である方なんですけれども、でもイエス様がエルサレムに入場するときには、この転ばに乗って入場します。で、これはですね、ちょっと開けていただきましょうか。ゼカリア書の、旧約のゼカリア書9章の9節と10節、旧約聖書の1621ページ、旧約聖書の1621ページ、ゼカリア書9章の9節と10節にあります。 か。ゼカリア書9章9節、旧約聖書1621ページですとお読みいたします。娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる、戦いの弓も立たれる、私が彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至るとあります。ここで特徴的な言葉は平和なんですね。まず、旧説に義なるもので勝利を得とありますが、柔和なもので、ロバに乗って、メロバの子であるロバに乗ってとあります。そして十節には、戦車とか軍馬とかですね、戦いの意味、それを全部排除して、諸国の民に平和を告げるために来られる、そういうお方として来られるということをここで書いてます。権威あるお方なんですよ。まだ誰も乗ったことがないロバに乗るわけですから。ですからそういう清い方、聖なるお方なんですけども、平和のために来られるということが言われているわけです。そしてそれに対してですね、もう一回ルカの19章に戻りますけれども、ここにそうやって入場してくるときに、人は二通りに分かれていくということです。一つは35節からルカの19章35節ですね。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せしたってあるんですよ。誰がイエス様の乗る転ばの上に上着をかけたか。二人とあります。これはイエス様のお弟子さんですね。弟子の二人はロバを連れてきて、その自分の上着をそのロバの上に、敷いたんですね。そして36節には、イエスが進んでいかれると人々は道に自分たちの上着を敷いたとあるわけです。でこれはですね、王様を意味します。王であることを意味します。旧約聖書の中に、すると彼らは皆大急ぎで自分の上着を脱ぎ、入り口の階段にいた彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフーは王であると言ったという言葉があります。エフーという人が王様になるときに、人々はね、自分の上着を脱いで、その王様が通る階段に引くんですよ、彼の足元に。これは王だからなんです。ですからイエス様がですね、来られるときに自分みんな自分の上着をこう引いていくわけです、道に。それはこの方は王様ですってことを意味するわけです。この方は王です、私たちの王ですという信仰の表明なんですね。そして彼らは37節から38節の賛美を歌います。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて、こう言ったとあります。誰が賛美しているのか。弟子たちです。大勢の弟子たちです。十二弟子だけじゃないんですよ。イエス様を信じて従う大勢のそこに人がいるわけですね。で彼らはね、喜びのあまりに大声で神を賛美していくわけです。で38節、それは祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が幾と高きところにあるようにと賛美するわけです。この賛美どっかで聞いたことありませんか。同じような賛美を、イエス様が生まれる時に御使いが羊飼いたちに告げますね。今日あなた方の町でその救い主がお前になりましたっていう、その次した時にその天使たちが賛美をします。同じような賛美をしていきます。 ですね。ですから御使いは、あの時の御使いは救い主が来られますという賛美なんです。でここではあなた方の王が今このエルサレムの町に来られますという賛美なんです。だからイエス様は、イエス様がねエルサレムに入る時はその弟子たち、信じる者たちはみんな自分の上着を引きます。この方こそ誠の王です。そしてその誠の王が来られます、いよいよエルサレムの町に来られますっていうんで、みんな喜んで賛美をしていくんですね。だからその賛美にイエス様を迎えられてエルサレムに入場していくという姿があるわけです。ですね。ところがですね、反対勢力がいたわけです。それが39節にあります。するとパリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言ったんです。なんででしょう。なんで叱ってくださいと言うんでしょうか。うるさいからですか。うるさいからです。どうしてうるさいとダメなんでしょうか。この反対勢力が恐れてたのは何かというと、イエス様ではなくてローマなんです。ローマなんです。ここで賛美して、大勢の人がイエス様を賛美して迎えていますね。するとローマはどう見るかというと、何か想像し、何があったんだ、あそこにみんなが王だと言ってる人が来ている。そしたらローマ帝国から見るとその人が自分たちに反対するものと見られるわけです。ローマ帝国に反対するものだと見られるわけですよ。そうするとどうなるか、ローマが攻めてくるかもしれない、そういうことを恐れるんですね。だから彼らは叱ってください、うるさいです、彼らを黙らせてください、ローマが来たらどうするんですかというんで叱ってくださいっていうわけです。要するに彼らはことなかれ主義なんですね。自己保身的な人たちなんです。このようにルカはイエス様を迎える、自分の上着をイエス様の足元に引き、そして賛美するイエス様に従う弟子たちの姿と、反対勢力ですね、もう彼らがこんなにうるさくしたらローマが来るじゃないかって言ってですね、反対していく勢力、この2つを見せるんですね。さて、そういう従う者たち、反対勢力に迎えられながら、41節に、エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われたったんです。イエス様泣かれたんですね。昨日もあの、前夜式の時でしたかね。前夜式の時の、お話で、イエス様は涙を流されたというお話をいたしました。ラザロが亡くなってそれを悲しむ人たちが、マリアとマルタをはじめですね、周りにいた人たちはみんな泣いてるわけですよ、悲しんでるわけです。でその姿を見た時にイエス様は心を動揺されて、すごくそのことにですね動かされて、イエス様は涙を流されたんです。ユダヤ人たちは、ああなんとかこの方はラザロを愛しておられたことかって言います。あそこでイエス様はなんで涙流されたんでしょうか。だってこの後ラザロを蘇らせるわけでしょ。悲しみではない、悲しみですか。何を悲しんだんでしょう。イエス様、罪というものがいかに人を悲しませるかです。いかに人を悲しませるかです。死は何、どうして死があるんでしょうか。罪の結果です。罪の支払う報酬は死です。つまり罪そのものが人を悲しみに追いやっているわけです。罪があるからそのゆえに人は死んでいかなければいけない。でもその周りの人々はその彼が死んでいく姿にすごく悲しみます。罪というものがいかに人を悲しみに追いやり、不幸に追いやっているか、苦しみに追いやっているか、それを見ている、その姿を見たときにイエス様は涙を流されたんです。じゃあここの泣かれたっていうのは一体どういう意味でしょう。実はここの泣かれた、この泣いてっていう言葉はですね、ギリシャ語でエクラウセンっていうんですよ。でこの言葉の意味は、ラザロの時は涙を流された、本当にただ涙を流されたんですけども、ここの エルサレムの町を見て泣いた時のイエス様は大声を上げて泣き叫ぶという意味なんです。このギリシャ語は大声で泣き叫んでエルサレムのために泣かれたという意味なんです。ただそのエルサレムの町を見てただ涙を流されたんじゃないんです。大声で泣き叫んでるんです。なぜ大声を上げて泣き叫んだんでしょうか。そのイエス様の言葉ですね、42節から。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだと言ってるわけです。イエス様が大声で泣き叫ぶほどに悲しんだのは彼らが平和に向かう道を知らないからです。誠の救いを知らないっていうことです。それで彼らは自分たちは平和だ平和だと言ってるわけです。彼らは本当の平和の道を知らない。神様との平和の道を知らない。人と人との間の平和の道を知らない。それはこの使わされたイエス様を信じることによってやってくることです。でもエルサレムの人々はイエス様に反対しているように、全くイエス様を受け入れようとしない。それは平和の道を知らないっていうことなんです。で、その結果どうなるか、あなた方は悲惨な目に遭いますよ。で、43節からやがて次のような時代がお前に来ると言ってるんですよ。次のような時代がお前に来るんだと。敵が攻めてくるんですよ。お前に対して類を築き、包囲し四方から攻め寄せるんです。エルサレムの人々はたとえローマが攻めてきても私たちは大丈夫と思ってたんです。なぜならば彼らには高い城壁がありました。この城壁を破ることなんかできない。そして私たちは神の民だと信じてたんです。私はこのエルサレムにする住民は神に選ばれた民なんだ。神が守ってくれる。だから私たちが滅びることはない。そう言ってたんですね。だから彼らは安心してたんです。違う平和を求めてたんですね。彼らは自己中心の生活、そしてまた誠の神様を礼拝しているそんな姿がないんです。彼らは非常に傲慢になっていました。この城壁があれば私たちは神に守られている。でもイエス様は予言されたんです。お前たちはそう言ってるけれども敵がやってくる。お前たちが頼みにしてた城壁も壊される。で、44節から非常に悲惨な状態が書かれています。そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石をもう他の石の上に積まれたまま残してはおかない。全部が壊されていくわけです。子供でさえも殺されていく。建物もみんな壊されていく。こういう悲惨な日が来るんだ。で、イエス様はそれはお前たちが傲慢であって神様を全く信じていないから自分勝手な行いやってるから、だから神の罰としてお前たちはこのように裁かれるんだという思いもと同時に悲しんでるんですね。その姿をイエス様は非常に悲しんでるってことです。お前たちは自分のせいだから仕方ないだろうではなくて、そうなっていくこのエルサレムの住民の姿を見たときにイエス様は泣き叫んでるんですね。ただ悲しいって言ってわけないんです。泣き叫ぶんです。エルサレムエルサレムって言ってね、泣き叫んでるんですよ。それがイエス様の心です。ただ悲しむだけじゃないんです。泣き叫びながらお前たちがもし平和に向かう道を知っていたら、 でもそれはお前の目から隠されている。なぜ隠されているんですか。隠しているのは何でしょう。彼らの不信仰です。彼らの不信仰、傲慢です。だからわからないんですね。そういう思いを持ってイエス様はエルサレムに入り、そして神殿に行かれるわけです。じゃあ知ってください。これがあの神殿です。これが神殿の図ですね。46節に、あ、ごめんなさい、45節に、それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始めたっていう言葉があります。これはですね、ちょっとね、マルコの11章をちょっと開けていただいていいですか。マルコの11章15と16をちょっと読んでいきますと、マルコの福音書の11章15節と16節、新約聖書の91ページですね。新約聖書91ページのマルコの福音書11章の15節と16節を読み出します。そこにこのように書いてます。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかったとあります。ここで両替人とか鳩を売る者たちっていうのがいたわけですね。で、両替人は神殿に納めるお金は、ユダヤのお金じゃないとダメなんです。シェケルじゃない、半シェケルじゃないといけないんですね。でも当時流通していたお金はどこのものかというと、ローマとかギリシャのお金です。ですからこの、神殿に入った時には、この、神殿で、ここは神殿ですね、ここは神殿ですけども、ここでお金を献金する時には必ずユダヤのお金にしなければいけないんですね。だからそこで両替しないといけないわけです。それと動物を捧げないといけないわけですね。でも遠いところからですね、礼拝しに来る人たちって動物連れてくるのは大変なんですよ。で、捧げるときには、動物を捧げるときには条件がありまして、傷のないものです。でもですね、遠くからですね、ずっと動物連れてくると途中で足をくじいたりとかですね、傷ついたりとかするわけです。で、そういう動物は捧げられないんです。それでこの神殿において動物を売るわけです。ただし両替するときも動物を売るときも法外な値段をかけるんです。で、それがどこで行われていたかというと、神殿というのは、ここは男性だけですね。ここが婦人の庭とあります。女の人が入れるところ、ユダヤ人。ここは周り、その周りが異邦人の庭とあります。異邦人の庭ということは、異邦人はここで礼拝、異邦人はここまでしか行けないんです。でもここで礼拝を捧げることができるんです。で、この異邦人の庭に両替商とか動物を売る人たちがいたわけです。そこは異邦人が礼拝する場所なんです。この異邦人が礼拝する異邦人の庭に動物を売る人、お金を買える人、そういう人たちがお金儲けをしていたわけです。で、このマルコのですね、16節にね、また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかったということもあります。つまりですね、この異邦人の庭を、そういう商売をする人たちがですね、物を運んでたんです。もうですから、ここの異邦人の庭っていうのは、両替をする人、動物を売る人、そして物をこう運ぶ人たちがいて、うるさいんですよ。すっごくうるさいわけです。礼拝ができないわけです。商売をして物を運んで、すっごいうるさいわけです。そんな場所で異邦人が礼拝できるか、できないんですよ。邪魔しているわけです。礼拝を邪魔しているんです。だからイエス様は 追い出したわけです。でイエス様はこのような身焼き嫁を交渉外に入られて最初の頃もやってます。でこれは最後の時です。交渉外に入られた最初の時、これはヨハネの福音書の2章にあります。そこでされて、そしてこのところで、これから十字架にかかる前にこの神殿の身焼き嫁をされてるんです。でなぜそれをやったか、それが、もう一回ルカの19章に戻りますけれども、19章の46節に、私の家は祈りの家でなければならないと書いてある、それらのお前たちはそれを強盗の巣にした。まさに強盗なんですよ。強盗っていうのは家に入り込んで物を盗むんじゃなくて、人々から騙し取るんですね。法外な値段をかけてお金を騙し取るわけです。だから強盗の巣だと言ってるわけですね。神殿礼拝が崩壊しているわけです。礼拝が崩壊していくわけです。それは何を意味するか、神様を恐れない生活が始まっているってことです。信仰生活もいい加減になっていってるってことです。確かにこの中において、ここが街道ですからね、この前で男の人たちは礼拝を捧げ、その後ろで婦人の庭はここで礼拝を捧げてるわけです。儀式的な、形式的な礼拝が行われてるわけです。イザヤ書の29章13節にはですね、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだということもあります。イザヤ書の29章の13節ですね、口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れている。だから彼らは平和の道を知らない、本当の平和の道を知らない。このイエス様を信じる、本当の平和を得るその道を知らないって言ってるんですね。彼らにとっての礼拝って何か、金儲けになっていってしまってるわけですね。しかもここで不思議でしょ、なぜ普通の人たちが入ってきてここで商売できるんですか。後ろに大祭司がいるからです。後ろに大祭司がいるんです。後ろに大祭司がいて、ここで商売している人たちからお金をまた彼らももらってるわけです。マイナイを取ってるわけです。大祭司も儲かってるわけです。まさに神殿礼拝、神様の礼拝が崩壊しているんですよ。でも彼らは口先で神を敬っているんです。そういう神殿礼拝が崩壊し、信仰生活がいい加減になっている人たちをイエス様は追い出して、そして私の家は祈りの家でなければいけないと言ってるわけです。祈りの家っていうのは礼拝するところっていう意味です。今日のあと日曜学校でちょうど主の晩餐、このあと主の晩餐がありますけども、これは私が流す契約の地ですっていう言葉があります。この主の杯をですね、契約の地ですって言葉あります。で契約って何かっていうと、旧約における契約と新約における契約があるんですね。だから私たちは旧約聖書、新約聖書って言いますけども、旧約聖書の旧約って何か、古い契約です。新約の契約、新約は新しい契約という意味です。これが旧約新約の意味です。で旧約の古い契約って何かというと、律法を守らなければいけないということです。律法を守らなければ救われないということです。だから行いの信仰なんですよ。でこれをしなければいけない、これをしなければいけないって律法なんですね。でもイエス様は新しい契約を、私はあなた方に新しい契約を与えます。これはエレミア書にある言葉なんですね。でそれは イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださいました、その方を信じるだけで救われますという新しい契約なんです。でもいよいよ新しい契約の時代に入ってくるわけです。形式的に何か私はこれやりました、私はこれしました、犠牲捧げました、賛美しました、だから私は救われてますってのは通じないんです。反対に通じないんです。あなたはイエス様を信じてますか？イエス様を信じてあなたはそのイエス様に従いますか？新しい契約なんです。私たちは新しい契約の時代に入っているわけです。立法を守らなければ救われないという時代ではないんです。でもやはり私たちは何かしなければいけない、しないと救われていないという考えを持ちやすい。それは旧約です。古い契約です。新しい契約はイエス様を信じるだけで救われるんです。ただし信じた後に私たちはどのような生活をするかというのも主は見られております。ですから天国には行くことができます。でも裁かれますね、天国においても。エレミア書には次の言葉があります。そして私の名が付けられているこの宮の私の前にやってきてたし、私たちは救われているというが、それはこれらすべての忌み嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家はあなた方の目に強盗の巣と見えたのか。見よ、この私もそう見ていた。主の言葉というのがエレミア書の7章の10節と11節にあります。エレミア書の場合は偶像崇拝ですけども、新約におけるこの時代のこれらすべての忌み嫌うべきことをするためかっていうのは商売ですよ。自分が儲けるためです。もちろん私たちは教会でね商売するわけではありません。教会でね商売するとするしようと、神社とかお寺でいろんな商売するじゃないですか。駐車場貸したりとか、前何かの工事をするときにちょっと物を貸してくださいって言って何か来られた方がいるんですね。で、お金支払いますからって言われたことがあったんですよ。あ、それ結構ですって。お金もらえません、私たちそのことで商売するわけではありません。まあそれお金取るとですね、今度は税金の申告もあるんで、あ、いろいろとちょっと難しいんでもう断ったんですけども、教会が商売を始めようとするとね、いろんなことができると思います。でも教会はそういうことをするためにあるのではないんです。つまり人何かを利用してお金儲けする場所ではないんです。教会は純粋に神様を礼拝する場所であります。それを忘れてしまうと忌み嫌うべきことになってきます。私たちは教会で忌み嫌うことをやっていくことになってきます。教会は主を礼拝する場所、祈りの家です。その時に、ああ教会を利用してこういうお金儲けをしよう、それはそうするとイエス様はその人のところに来て台をひっくり返したりするんでしょうね。私の家はそんな家ではない。当時のユダヤ人たちはそれをやってたんですよ。この庭で異邦人が礼拝する場所で商売して金儲けをしてたんです。だからイエス様は全部追い出されていくわけです。聖書のコリント人への手紙の3章の16節と17節をちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。コリント人の第一の手紙3章の16節と17節、新約聖書の330ページになります。コリント人への手紙第一3章の16節と17節、ですか。コリント人への手紙第13章16と17 330ページですね。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。 当時エルサレムにこの神殿がありました。今どこにその宮があるでしょうか。私たちの心の中です。なぜならば聖霊が私たちに住んでおられるからです。私たちは聖霊の宮です。聖霊の宮っていうことは清く保たなければならないということです。私たちの思い心ですね、そしてまた行い、私は聖霊の宮、神の聖霊が住んでおられる、私たちは聖霊の宮なんだということを覚えたとき、もし私たちがこのような商売をして、私たちがもし神様の宮であるのに心の中でいつも罪を犯したり、行ってはいけない場所に行ったり、見てはいけないものを見たり、そういうことをしたときに神様は悲しまれるということです。あのエルサレムの町を見てイエス様がですね、泣き叫んだように、何をやってるんですかあなたは、泣かれる。だからこそ私たちは自分のこの聖霊の宮を日々清める必要があるんだと思います。ではどうやって清めるのか、悔い改めの祈りです。主よ、私は今日このようなことを思ってしまいました、このようなことをやってしまいました。主の宮、聖霊を宿す者として、私は主の前に、私の教えに反することをいたしました。主よ、どうぞ私をお守りください。そして私を清めてください。それが第一ヨハネの一章九節に書いてありますね。自分の罪を言い表すならば、私たちを許すと同時に清めてくださると書いてあるんですね。宮清めですよ。私たちを清めてくださるんです。私たちは日々悔い改めの祈りを本当にする必要があるんだろうなと思います。ですから、これから主の晩餐がありますけれども、主の晩餐を受けるにあたっても、まず私たちは悔い改めていって、それを受ける必要があります。そこに本当の平和があるんだと思います。神様との平和を保つために、神様との間のこのパイプを遮断しようとするならば、罪を犯し続ければいいんです。そしたら私たちのパイプはこう詰まっていきます。でも、それを本当に清めて、洗い流していくならば、神様との間のパイプはいつもつながっています。ぜひ私たちも神様の前に何かあるときに本当に悔い改めていって、聖霊を宿すこの宮である私たちの体、心、すべてを本当に清くあるようにいつも祈っていきたいと思います。私は全部清いですか、そういうことは絶対に言えません。私たち本当に日々罪を犯すものです。でもその罪を、主を清めてくださいという悔い改めということ、本当にそれが大切なことだということを聖書は教えています。では最後にお祈りいたします。